そういうお金の匂いっていうのがすごいするじゃないですか。でもトランプってそんなにお金の匂いってしにくくないですかって、本来でもトランプってギャンブルの道具なんですよ。ポーカーとかそのブラックジャックとかカジノに使われてる道具なんで、その本来はギャンブルのための道具だったんですよ。で、じゃあなんでそんなこうギャンブル臭がしないような感じになったのかっていうと、あれ任天堂なんですよね。任天堂がそういう風な戦略に、ファミリー向けのアイテムにしたいというので、いつだったっけな、なんか1950年とかわかんないですけど、随分大昔にそのディズニーのキャラを模したその模したじゃないですけど、その絵柄に使ったトランプを日本で初めて発売したとか、そんなのとかな、なんかそんなんで一気に大ヒットして、トランプが普及していった、日本家庭に普及していったっていう経緯があるんですね。で、任天堂ってなんかその、まあ今でこそ任天堂スイッチのイメージが結構強いですけど、昔そういったまあ玩具メーカーだったりだとか、まあ花札屋だったりとか、まああとトランプとか、そういうのを売ってまあ大儲けしてた会社なんですけど、そのまあ要は、まあ、さっきのディズニーのトランプもそうなんですけど、既存のものをなんかこう並行的になんか利用す、なんかちょっと視点をずらすことによってこうなんか新たなものにして価値を生み出すっていうことを、まあ、昔からよくやっていた会社だったんじゃないかなっていうところがあったりするんですね。例えばゲームウォッチとかも、あれなんだっけ、電卓の液晶をこう再利用してるんですよね。当時電卓がダダ余ってたんで、価値が下がってきて電卓液晶がダダ余りになってたんで、じゃあそれで横ボタンを押したら、そういう電卓の液晶が白黒をこう点滅するような感じにしてこうゲームを楽しめるようにするという風なことで、技術の水平利用とかそんなのだけあるんですよね。なんか横井軍平さんがそういうのを当時言ってたと思うんですけど、なので最新の技術を追い求めるんじゃなくて、そういった既存の技術をこう使い回すことによって新たな価値を生み出すと、いうことをやっているので、プレイステーションとか Xbox と違って、そういう技術的なものとかをまず追い求めないで、なんかいろんなものの組み合わせでなんかこう、価値を生み出していきたいなっていうふうに考えている企業っていうことなんですよ。で、あと社長とかもわりかし若いタイミングとか、あと一族経営みたいなのも全然してないんですよね。なんだったっけな、最初の初代社長が子供がいなくて、で養子でもらってその人を2代目にして、で2代目の人も、養子でまた子供できなかったから養子で子供もらって、でその子供の人が、結婚して息子とかを出す、産んでくれたんですけど、駆け落ちしてその息子どっか行っちゃうみたいな人だったんですよ。でその3代目の人がめっちゃ若い状態、22歳とかにして、こう任天堂3代目ぐらいの社長が22歳ぐらいで社長になったんですけど、その時に、親族全員切ったんですよ。やっぱりこうピリッとした環境でやりたいと、やっぱ甘い環境でなあなあになってしまうと良くないということで、僕は社長になるけど、ちょっと君たちは経営から説明するか分かんないですけど、そんなに要は息子が社長になった瞬間に親とかそういったのを全部会社から切り離したみたいなことをなんか書いてた気がするんですよね。で、これって確かに会社としてはすごくお金的にも経営的にもかなり優秀なことだったりとかするんですけど、僕だったらできんなっていう、ね、まあでも良くないんですよね。そういうなあなあになっちゃうと、結局その上に意見できる人間がいなくなっちゃったりとかして、要は息子と親で対立しちゃうとか、息子と親でグルになっちゃって、それに意見できる人間がいなくなっちゃってワンマンになっちゃうとかってなっちゃったりとかするので、もういきなりステーキとかもそういったワンマンになっちゃったからうまく失敗したとかあったりとかしますし、そういうの、あとあれなんですよね、サンリオもちょっとそれで株価落としたんですよね。なんだっけな、キャラクター事業とかで社長がいて、副社長がすごくそのキャラクター事業をやるのがすごい上手かったんですよ。で、副社長がすごいキャラクターをこう他社とかにレンタルさせて使わせるみたいな事業とかをやって、すごい儲けたんですけど、でその副社長とあと専務みたいな人が、わかんないですけど、なんかもう重役みたいな人がいたんですけど、副社長が亡くなっちゃったんですよ。でその人が重役みたいなのがその一人になっちゃったんですけど、 サンリオはその重役の人を追い出しちゃったんですよ。で、空いた副社長のポストに自分の息子を入れて、あとなんかもう一人なんか会長かかんないですけど重要なポストのところに自分の娘を入れて一族で固めていっちゃったんですよね。で、昔ながらの物販の放送に戻しますみたいな感じになって、利益がダンガガ下がりダダ下がりになっちゃって株価が大暴落してみたいなことがあったんですね。今戻ってるのかな、わかんないですけど、でも当時よりは株価は暴落してるっていう状況だったんですね。だからやっぱり一族経営って、まあ、その人たちにとってはすごくいいこと、安泰的なイメージがあるんですけど、やっぱり会社の長い目で見たらその身内とかも切っていくっていうスタンスは、まあ本人たち党の本人になったら厳しいと思うんですけど、やっぱやっていくスタンスなんだろうなという気がしますね。で、例えば短官所で亡くなった岩田所長とかも確か当時30歳40歳くらいで社長になっているわけで、で、その君島社長だったっけな、その岩田社長の次になった人がすぐとりあえずバトンタッチしたんですけど、僕はつなぎだからということで任天堂スイッチだけ発売したら社内体制を整えてすぐ若い人に社長を継いでるんですよ。だからそういうふうに会社の経営を第一優先にして自分の身とかでは、自分の立場とかをこうしがみつくっていうことをしていないっていうのがやっぱりすごいことだなと僕は思うんですよね。やっぱりこう会社を経営させるため、会社を儲けさせるために社内のパワーバランスを一極集中化させないようにすると、できる限りその意見を通しやすくするようにするために一部のところに強大な力を持たせすぎないようにしていくっていうのはやっぱり会社の経営としては必要なことなんだろうなと思うんですけど、僕だったら絶対勘だけもらって僕だけ幸せになれたらいいやって思っちゃう人間なんで、僕が仕事辞めた時に会社潰れてもいいやって思っちゃう人間なんで、やっぱそういう人間はダメだよねっていう話になってくるんですよね。なので、やっぱりこう長い視点で見られる人っていうのは、長期的なお金を稼ぐために、多少 の身内とかの環境を生ぬるい環境に持っていくってことは避けているんだろうなという、そしてそういったところで生まれてきたのがやっぱりいろんな技術を、パクリながら水平移動させることによって、こういろんな価値を目指そうよっていうふうに出てきた風土なことなのかなっていうところをちょっと思ったりとか思ったりしなかったっていうのをなんとなく任天堂スイッチを思いながら、リンクフィットアドベンチャーをやりながら思っているってことでございましたってところでね、ちょっと株とお金という関係でちょっといろいろお話しさせていただきたいと思いましたけども、そんなに株勉強してるわけじゃないんで、そういった話、深い話はできないかとは思いますけれども、そういった余裕があればまたこういった似たような話をしていきたいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お話しする機会がありましたよろしくお願いします。それでは。